唐沢和道のラジオ始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第49回目、ついにですね、このラジオもなぜか5年目に突入してしもうたと
突入してしもうたと不思議なのと、ね、はい、
もうなんかね、うん、初めの頃、うん、もう嫌だとかやめるとか
言ってましたね、
言ってて、まあ、その気持ちは今も貫いてるんですけど、
わかります、はい、
ただね、どうやってやめたら面白いかなっていうことを考えながらやってるうちに、
はい、
キリのいいやめ方がわからず、
なんか続いちゃってる、
ダラダラダラと続いちゃっていてと結構ね、意外ともうこれ聞いてくれる人も増えてきちゃっているので、
そうなんですよ、だって毎回ゲストの方も、はい、ねえ、ほんと素晴らしい方ばっかりお越しになってるから、うん、それは気になっちゃいますよ。
で、逆にね、もう結構出させてくださいみたいなオファーも来たり
するようになったので、ちょっと有名番組になってきたじゃん。
でもこうなった一番、もうみんなが出たいってなった時にもう突然やめてやるみたいなねそういうのやってみたい、
へそ曲がり、ね、
こんなラジオもうクソだみたいなこと言ってもバーンと急にやめてやるみたいなことをやってみたいなと僕は思っておりまして、
まあ、だから5年目に突入、
はい、
しかも今回が49回ということは次は50回、はい、ちょっとなんか記念すべき感じがしますね。
あ、それでですね、うん、まあ、ちょっと今2つ企画が動いてます。
はいはい、
まあ、1つはもう実は先ほど撮ったんですが、お、新 CM 始まります。
あー、 CM ね、
ね、もうめっちゃ面白い台本、僕がさっき、はい、ね、エミさんに渡してこれ読んでくれと、
はい、やりましたね、
はい、はい、もうめっちゃくちゃ面白い、もうね、カメラを止めるなよりもよっぽど面白いような15秒の CM ができたので、あれがね、ちゃんと収録されてれば、
そうですね、
なんかね、ちょっともしかしたらもう別バージョンが流れちゃうかもしれない、うん、そっちバージョンが流れてはめっちゃ面白いのが流れますので、びっくりするものが流れますので、
はい、
それぜひお聞きください。まあ、ちょっと今日流れるか次の回からかはちょっと聞いてみての、
そうですね、
なんですが、はい、近いうちに流れ始めますんで、でこれがもう東京ネットラジオの全番組に、
はい、
強制的に流します
ね、強制的に入ってきますんでね、
はい、なんだこの他のね、ラジオがみたいな、はい、この CM めっちゃ面白いじゃないかみたいになったらだね、という作品ができちゃいましたので、はい、これを
前回の CM はね、はい、素敵な女優さん方にお手伝いをいただきましたけれども、
あの半田笹さんとしじみさん、うん、あの今回は台本すごくよくできたので、
はい、
あ、そんな人たちにやらせたらもったいないもったいないもったいない2人だけやろうっていうね、めっちゃ良かったのができたので、
なるほど、
それをぜひ聞いていただけたらなと、
そうですね、
思っております。
はい、
これが1本、
はい、
でもう1本がですね、
はい、
実はイベントやろうと本当に進めてます。
お、この番組の、
この番組のと言ってもいいかなと。で、大体まあ企画が固まりつつありまして、
はいはい、
あのラジオってこう言いたいことはあんまり言えないじゃないですか
そうなんですか、
はい、残っちゃうしっていう、あんまりこれあれ変なこと言ったのみたいな、
はい、
でもイベントならパーッと言っちゃっても、まあ、みんな内緒だよと言えば
やり逃げか
できるので、まあ、ちょっとラジオでできなかった話をするラジオのイベントという、う
ん、なるほど、
あの時のゲストと今この唐沢はどうなったと、で、あの時、ね、あの後こういうことがあったから今こうなっちゃっててみたいな、表に出していないお話とかもイベントならできるだろうと、
もうなんか記念すべきヤバヤバの1回目とか、
はい、1回目のあのね、こんな分厚い台本あったんだぜみたいな、ね、
はい、あと唐沢さんが一人で喋ったあの夜とか、
あれをもう一回やったらどうなるか、
あれは伝説ですからね、はい、ぜひイベントでもう一回
イベントを今本当に企画しておりますので、
うん、なるほど、
場所はなんと
エムズカンティーナでしょ、
エムズカンティーナであのもう、ね、エムズカンティーナのオーナーさんはこれすごい乗り気になってますので、
はい、
確実にやるんですが、ちょっとまだ開催日が確定していないと、
うん、そうですね、
あとあのエミさんもお忙しいということで、
いや、ありがとうございます、
はい、なかなか固まらないから、はい、絶対これやりますんで、
はい、わかりました、あの楽しみにしてます、
生で見ると唐沢はちゃんと喋ってるんだみたいなね
そうですね、なんか私たちもリスナーの方が見えないので、はい、普段どんな方が聞いてくださってるかっていうのをそこで初めて知るみたいな、
はい、
いい機会ですね。
そうです、
ぜひ実現させてください。
実現はするかもしれないですが、お客さん果たしてどのくらい入るんだろうかと、ね、そういう楽しみも
なるほど、
結局いつもと変わらないじゃないかと、2人だけ喋ってるだけじゃないかと、
あ、
なっちゃうかもしれませんが、とりあえず
まあやってみましょうね、と、はい、
はい、っていう形で本日も始めていきましょう、
はい、
唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
そして本日はですね、話題の著書地球はウルトラマンの星の作者さんが来てくださって、なんとこのウルトラマンについて講義をしてください。
なんと、
はい、もう恵美さん、
はい、
ウルトラマン好きですか。
いや、実はね、全然わかんないんですよ。
あ、っていう方のために あのもうむしろこれ聞いたらめっちゃウルトラマン好きになるっていう、そういう回になっております。シュワッチ。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、では早速本日のゲストご紹介します。現在徳間書店より出版されました地球はウルトラマンの星ティガ編、そしてダイナ&ガイア編の著者であります、評論家であり脚本家であり、そして映画監督でもある切通し理作さんです。どうぞお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さあということで、はい、今回はもう切通しさんにこの著者、はい、地球はウルトラマンの星ティガ編、ダイナ&ガイア編のことをお聞きしたいと、
はい、
もう座学的にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ちなみに、まあ、私は先ほどあの申し上げたんですけども、はい、あまりウルトラマンに明るくないんですね、はい、まあ、女性ということもありまして、
今ねカネゴンの、ね、T シャツをね着てるんですね。
そうなんです、もうこれが精一杯でございます。はい、ウルトラマンとしては、はいはい、唐沢さんはどうですか。
あのですね、僕子供の頃にウルトラマン太郎の再放送をやってたのを見てまして、あとなんか夏休みに朝ウルトラマンの再放送してたなと。なのでとりあえずもう3分しか戦えないとか、
そうですね、私もそれぐらいかな。 M78
星雲から来たよとか、なんかね、あのカレーのスプーンあげてやったらなんかいっぱいクレーム来たみたいな話はしてるんですよ
そんなことがあったんですか、はい、なんか大きくなって3分間戦うっていう、はい、それぐらいなので、
ぜひ先生、暗いの時期なので、
はい、
ちょっと失礼なこといっぱい聞いてしまうかもしれませんが、
よろしくお願いします。
僕もただのファンですからね、子供の時見せたっていうことで、うん、はい、まあ、大人になっても、まあ、あの、まあ、ちょっと、うん、小学校高学年ぐらいの時にはちょっと離れましたけど、
うん、あ、ちょっと離れてき
た、まあ、あの15歳、12、3歳ぐらいの時ですかね、はい、あの宇宙戦艦ヤマトのブームがあって、はい、アニメブームっていうのが起きて、はい、ちょっと遅れて特撮ブームっていうのになって、はい、それでティーンエイジャーがそういう、はい、まあ、スターウォーズもそうですよね、はい、その SF 的なものを見直そうみたいなところがあって、はい、で日本にもあるじゃないかと、ウルトラマンシリーズもあればゴジラシリーズもあるじゃないかっていうところで、僕なんかも逆に影響を受けてまたちょっと戻ってきた、で戻ってきたまんま50超えてしまった、はい、そっからあとは一度も卒業しなかったですね。
結構どっぷりじゃ使っていらっしゃって、
はい、
でなんかウルトラマンのシリーズって長くあるじゃないですか、はい、なんで今回はこのティガーとダイナとガイアのこの本になっているんですか。
これね、はい、初めにご説明申し上げるとこれ復刊なんですよ、
はい、
ですから2000年に、はい、最初に発行したんですね、
うん、
でこれがウルトラマンティガダイナガイアっていう平成になってからのテレビ地上波での最初のウルトラマンシリーズが放映されて直後だったんですよ、
は
い、でその時点で16年ぶりだったんですよね、テレビ地上波でウルトラマンをやるっていうのが、
うん、そうなんですか。
だからもう内容ももちろんなんですけども、うん、やってるってこと自体がすげえなみたいなのがあって、うん、で東映 のスーパー戦隊シリーズとかのは、はいはい、最初に結構取りだめして、
はい、
最初は結構かっこいい特撮シーンがあるんですけども、はい、取りだめしてるような映像が毎回流れるんですよ、合体するとか。
確かにそうですね、
毎回そうかそうか、
そうそうそうそう、
最低大きくなって合体して
から、うん、だけどウルトラマンっていうのは、はい、もちろんこうウルトラマンがぐんぐん巨大化するシーンとか、うん、メカが基地から発信するシーンなんかは、うん、同じの使ったりもしてるけれども、
う
ん、基本新しく撮ってるじゃないですか、
うん、そうですね、でその毎回敵も違いますもんね、そうそうそう、
敵も違うし、怪獣もデフォルも全然違うし、
ミニチュアも新しく壊すし、例えば湖だったら湖のミニチュアとか、うん、そう都会だったら都会のミニチュアとか山とかってシチュエーションもどんどん変わっていくじゃないですか。
そうですね、
でそういうのを毎週見られるっていうだけでも、うん、これはすごいなって、うん、もう無理じゃないかと思ってたんですよね、うん、テレビだとお金がかかっちゃうから。
そうですね、お金かかりそうですね、う
ん、でそれが実現してしかも内容も面白かったんで、うん、毎週ハマっていって、うん、で当時あれだったんですよ、 VHS で僕は撮ってたんですけども
はいはい、はい、
3倍で1つのテープに、うん、なんか十何本も撮ってたのが、うん、だんだんだんだんこうちゃんといい画質で撮ろうとか、
うん、
あるいはオンエアしてる時にちゃんと帰ってきてテレビの前に座ろうとかですね だんだんだんだんこうちょっと本気でのめり込み度が、ティガの最初のティガの途中でだんだんそうなってきて、でダイナガイアもほとんどこうあのテレビの前にいるか、
オンタイムできちんと、
少なくともその日のうちには何かの用事があって帰れなかった時はその日のうちには見ようみたいな、
標準で撮ってみたいな、
そうですね、標準で撮りつつそうそうそうですね、大画面テレビに、多少大画面のテレビに変えましたね、そういえば。
すごい、ウルトラマンを見るために。
そうですね、
これやべえぞ。
おそれはね覚えてます、自分でも、
もうだから少年が本当にそのまま大人になっちゃった、
ね、はい、子供の時の自分が戻ってきたみたいなね、テレビの前でウルトラマンを応援しようっていうような気持ち、そういう気持ちをまたこう蘇らせてくれるシリーズだったんでっていうことがありましたね。
で今、はい、このティガ、ダイアナ、ガイアと3種類のシリーズがあるんですけど、はい、それぞれの特徴といいますか違いみたいなものっていうのをちょっとご説明していただ
き
たい。
まあ一番大きかったのが、はい、地球ウルトラマンとしてタイトルとも関係があるんですけども、はい、昭和のウルトラマンっていうのがその時点では、はい、その M78 星、はい、ウルトラの星っていうところから来た、はい、あの宇宙人なんですよ。でもこのウルトラマンティガっていうのはこう超古代からの石像が日本の東北地方に眠っていて、でその石像とこう合体してウルトラマンになるっていう設定だったんですよ。でそもそもどこからどうやってそれが最初来たのかっていうのは分かんないんですよ。
はあ、
でいきなりその設定がドーンってきて始まるっていうことなんですね。
であのジャニーズの V6 の中野博さんが、はい、第5隊員っていうのになって、はい、でそれがティガーと合体するんだけども、はい、なんでなったのかもよくわからないんですよね、うんうんうん、でそれでこうお前なんかがなんでウルトラマンなんだって言って、はい、挑戦してくるやつがいるんですよ。
あ、
僕の方が人類のことを考えてるんだ、
すごい、
地球の育成を考えてるんだ。
あ、それもうじゃあウルトラマンになる人ですっていうのは他の人に分かってるっていう。
いやそれはもう隠してるんですけど、
隠してるんですけど、
やっぱりあのほら、魔物とか、はい、あそういう悪いやつは超感覚で察知してくるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれもねいろんな嫉妬の形があるんですよ。ちょっと受験戦争的な嫉妬もあれば、
はい、
あの本当に良かれと思って地球を良くしたいという嫉妬もあれば、はい、なんであんたが評価されてるんだという嫉妬もあって、はい、嫉妬のパターンが、ね、4つか5つあるんですよね。
面白い。
それがシリーズ全体にあの渡って絡んでくるんですけど、はい、当時のやっぱり例えばオウム事件とかそう負の事件があったじゃないですか、
はい、
そういう事件があった後のこう人間の闇とかそういうものもなんかね感じさせるこうちょっと新しい感じのウルトラマンだったんですよね。
そうですね、なんかウルトラマンがそこまでの話を背負い込むとは思ってなかったです、
うん、そうそうそう、うん、だから僕一番ウルトラマンっていうか最初にハマったのが、うん、そのキリエルビトっていうこう、うん、まあ、あの昔で言うとバルタン星人ですよね、
はい、
それが人間体で大きいウルトラマンを指さして、うん、君は招かれざる者なのだって言ってるんですよ予告編で。それを見た時にこれは何かある来週何かが始まるんじゃないかと思って見たら、はいはい、やっぱりすっごくこう、うん、こっちの期待に応える、うん、まあ言ってみれば偽ウルトラマン的存在ですよね。それがこうちゃんとシリーズの縦糸に絡んでこう、うん、まあ、いわゆるアニメみたいにシリーズ構成的な形で展開していくウルトラマンだったんで、うん、そういったところでもどんどんのめり込んでいって、あのそれでこう、うん、これで1年で終わんのかなと思ったら次にダイナっていうのになって、うん、ダイナはちょっとオーラかな、はい、初代の最初のウルトラマンみたいな、はい、ちょっと素朴な子供向けにちょっと回帰するんですけども、その次のガイアっていうのが昔で言うとウルトラセブンみたいな、はい、ちょっとメカニック中心のハードなドラマになっていったりしてですね、まあ、そういったことで3年間すごくこう楽しませてもらって、
はい、
で僕ティガの途中であのメインライターの一人だった小中千秋さんという人に、
はい、
まあ、僕個人的には僕知り合いだったんですけど、はい、何にもどこに掲載するとかも何にもなくて、はい、お話を伺いに行ったんですよ、
はい、
でそういうようなことがあってそれをきっかけにこう、まあ、途中ではこう媒体に載せてもらったりしながら取材を3年間重ねてたんですよね、
はい、
でそれで当時ソニーマガジンズっていうところで、
はい、
地球ウルトラマンの詩っていう分厚い本を書いてんで、それが今回2冊分冊になって、
うん、
あのちょっと新しい当時話聞けなかった音楽の人とか、うん、あのウルトラマン怪獣の中に入ってた人とかにインタビューをして、はいはい、ちょっと増補して今回20年ぶりに出したっていう感じなんですけど、
なんかね、さっき本の方見せていただいたんですけども、はい、結構1冊も十分熱いじゃないですか、しっかり内容が詰まってるっていう、うんうん、先ほど聞いたらね字を大きくしたら2冊になっちゃったみたいな話だったんですけど、
す大きくなったって普通になったぐらいの、
ね、本来のサイズにしたら
今でも普通よりちょっと小さいぐらいの感じなんですけれどもね、
よっぽどもうきっちりと内容が詰まってらっしゃる、
そうなんですよ。で、今回やっぱり一番嬉しいのが、ヘーゼルトラマンを見てた人たちっていうのは、結局こうメインの視聴者っていうのは子供じゃないですか、
はい、
しかももう幼稚園児ですよ、
うん、
でそのぐらいの人たちは当然僕が書いたのは本当に読めないわけですよね。もうひらがなも読めるかどうか分かんないなみたいなわけです
よね。
そうですね、
もう興味あるけども読めないなみたいな。
でその人たちが今大学生とか社会人1年生2年生ぐらいで、その人たちに届けられるっていうのがすごく嬉しい。
ちょうどいいですね。
ですよね。でアンケートを取った、当時も取ったんですけど、はい、当時アンケートを取った人たちってのは大人なんですけれども、うんうん、当時幼児だった人にアンケートを取って、それがやっぱりすごく20代の人からもいっぱい熱い声が届いてですね、本の中にも載せさせていただいたんですけれども、それやっぱり嬉しかったですね、
うんうん、
なんか本来の目的を果たせたような、
あ、そうかもしれない、
当時は片方の大人の思い入れがすごく強くって、はいはい、その前に僕昭和のウルトラマンの本も出してるんですけど、はいはいはい、それは子供の時見ていて大人になってっていうところでの、まあ、順当な形なんですけれども、平成のウルトラマンは大人の思い入れが強くって、はい、子供たちはどうだったんだろう、
うんうんうん、
子供たちは置いてきぼりにしていないだろうかっていう不安っていうのは作り手にもあっただろうし、
うんうん、
僕みたいな応援してる人間でも子供を押し付けてないだろうかとか、うんうん、そういうのがあったんで、やっぱりそれを見て育ってきた子供たちがやっぱり本当にこういうウルトラマンを見て、例えば作品の中に出てくる科学者に憧れて、そういう理系を目指したとか、そういうこと書いてあると、あ、やっぱりなんかストレートにすごく感じてる人がいたんだなっていうふうにこう思いましたね。
人生にも影響を与えるぐらいな作品に、
でそれこそ昔のウルトラマンだと普通に悪がやってきて悪者だから倒すみたいな、うん、もしかしたら単純なお話の繰り返しだったかもしれないけど、うん、今回その平成になって人の気持ちがどんどん絡んでくると、うん、子供たちも結構残ってるんじゃないですかね、
うん、
大人にな
って。ただやっぱり怪獣っていうのは単純に悪じゃなくて一つの独立した生命なんだっていう、うん、あるいは宇宙人っていうのもまた別の星の文明なんだっていうのはもともと昭和のウルトラマンにもあったんですけれども、
ジャビラの話とかも結構人間のそのそれもともとは人間だった人が、うん、まあ、宇宙にも行って行方不明になっちゃって、で
行方不明になっちゃう、
でもう、はい、そういう事件があったの、事故事があったのを隠そうとしちゃった、
うん、
人間の方が、でだけどその行方不明になっちゃった人が別の惑星で生き延びて戻ってきたんだけど、もう体が変わって怪獣になっちゃってた。
なるほど、うん、じゃ悪いわけじゃないんですね、必ずしも。
そうなの、だからこの怪獣本当倒していいのだろうかとハラハラしながら見て、でなんならもうウルトラマンがそのジャミラ倒した時はもうジャミラが泣き出して、泣き声みたいなのを泣きながらして死んでいってっていうのを見ると、本当
ちょっと
怪獣の方かわいそうみたいな、
だからそういうふうに人間の科学がそう他の生命を犠牲にしていいのかっていうテーマなんかは平成ウルトラマンはちゃんと受け継いでいて、むしろそういう精神で昭和でも途中では見え隠れするようになってくるんですけれども、平成の場合はやっぱりそういうものに対してちゃんと答えを出していこうっていうか、かといって非常に過度のネガティブになるんじゃなくって、当時も世紀末でしたから、ちょうど1996年から99年にもかけて放映されていたんで、はい、どう世紀末を乗り越えるかみたいなテーマもあったりして、まあ、そういったところでもすごくストレートに子どもたちに伝わってたんだなって今回思いましたね。
実際にこのラジオでも、はい、キリトーシさんに質問ある方という感じで、
はい、
募集をかけましたら、
はい、質問の募集をかけましたら、
はい、
たくさん来ておりますが、はい、そのうち1通お読みします、
はい、
ラジオネーム今井敦さん、はい、
聞いたことあります
ね。ラジオネームか、まあ、いいや、はい、いつもお世話になっております。もう冒頭がね、
はい、冒頭がもう知り合いだと思ってバレバレ、
はいはい、自分は昨年丸山博士ウルトラデザイン画集の編集のお手伝いをさせていただいたものです。桐同士さんにご質問ですが、改めて平成ウルトラ3部作でウルトラマンおよび怪獣たちのデザイナーを務められた丸山さんに対するご印象と、平成ウルトラマン3部作のデザインをデザインの面を総括すればどのようなご評価でしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
僕にはちょっと苦重いですけど、ただ後書きで今回書いたんですけども、はい、いろんな図版をこう当時のスタッフの人からメイキング含めてお借りしたんですけど、でもそこに写ってるウルトラマンや怪獣をデザインしたのは丸山さんなんですよね。だから丸山さんから直接お借りした写真ではなくても、はい、でもそこにはやっぱ丸山さんの存在っていうのが大きいんで、そこはその後書きにも書かせていただいたんですけれども、やっぱ丸山さんのこうデザインワークが基礎になっている世界であっていうことで、でやっぱりウルトラマンで大きかったのは、最初のウルトラマンティガーのデザインっていうのがやっぱり非常にかっこよくって、はい、で 入ってるスーツアクターの人もそうなんですけれども、すごくこう等身的にもバランスがよくって、うん、でその人間の筋肉の美しさみたいなものを、うん、あんまりこう過度にゴテゴテした感じで派手さを狙ったデザインじゃなくって、うん、最初のウルトラマンが持ってたようなシンプルなラインっていうものを復活させたっていうのがヒーロー側の丸山さんのデザインとしてあったし、うん、あとやっぱりこう平成の中にあるこう怪獣のその独特のテクスチャーっていうのかな、皮膚感っていうか、うん、はい、そういうものにもいろんな冒険的なあのアイデアがいくつもこう入っていて、でなかなかウルトラのデザインって難しいのは昭和のようなっていうことを期待するような人、僕もそうなんですけど、そういうのもあるじゃないですか、そういったこともある程度クリアしながら、でもあの当時だったらもうスターウォーズもあるしエイリアンもあるし、それこそガンダムもあればエヴァンゲリオンもすらあるわけじゃないですか、永井豪先生の漫画もあるし、丸山さんは割と永井豪さんの漫画の影響も受けていて、だからそういういろんなものをウルトラにアレンジして、はい、すごくこうかっこいい形で、うんうん、でもどっか懐かしい形も残しながら、うん、こう受け継がれてこう今にまたバトンタッチされてる方なんじゃないかなというふうにも思ってますけれどもね、はい、
今井さんが喜んでると思います
読んでくれた読んでくれたと、
はい、そうなんですね。
でちょっと、まあ、僕さっき疑問に思ったのが、はい、そのウルトラマンティガとかダイヤ石像からなったってなるじゃないですか、はい、昭和のウルトラマンと一緒に出たりとかはあるんですか、もう別の世界観のウルトラマンだみたいな。
それはウルトラマンティガーの中に、はい、昔の昭和のウルトラマンの脚本を書いてた上原正三さんっていう人が一本だけウルトラマンティガーで書いた、はい、ウルトラの星っていう話があって、はい、その話がまた奇想天外なのは、はい、その昭和40年にタイムスリップするんですよ、はい、そしたらそこに円谷プロがあって、はい、円谷英二さんがこう、はい、ウルトラ Q を作っていて、はい、で次の番組を悩んでるんですね。それは脚本家の金城哲夫さんという人が実際する人なんですけど、その人がこうウルトラマンを生み出すまでの話なんですよ。でそこに実際初代ウルトラマンが実は円谷英二さんと友達だったっていうことで、それで初代ウルトラマンとタイムスリップしてきたウルトラマンっていうか共演するっていう話があって、あれ当時見た時にはもうこう夢の共演というかね、ものすごくこうびっくりしたし、でもそういう時空を超えてヒーローが共演するっていうのは、その後仮面ライダーでもやりましたし、
ね、
平成ウルトラマンでもね頻繁にやるようになるんですよね。でそれの最初でしたね。
先
駆けです。だからいろんな世界っていうのが、うん、こうパラレルワールドみたいにそれぞれあって、はい、時々合流したり、違う世界のウルトラマンがやってきてまた去っていったりとか、はい、そういうのの最初でしたよね。
もうね、起動者の顔が幸せそうな、
そうですか、その幸せな記憶をね思い出しちゃって、
すごい幸せそうなお顔で教えていただいて、
そういう話聞くとすっごい見たくなってきて、
うん、今すごい本当に知らなかったので、そんなに素敵な話があるんだったら見てみたいって思っちゃいますね、
うん、ウルトラの星っていうのはね、こう、はい、それ一本だけ見ても面白いエピソード
なんで、
ぜひ、見ていただければ。
大人もハマりますね、それは。
あれはね、やっぱりこうあのぐらいのから、例えばウルトラマンを振り返るというのは僕みたいな大人向けの本を書いてるとか、うん、はい、あとウルトラマンを作った男たちみたいな大人向けのドラマあったんですけど、ウルトラの星っていうウルトラマンティガのエピソードっていうのは、うん、ウルトラマンシリーズそのものの中で時々ちょっと大人にも目を向いてんじゃないかなみたいなのを入れてくるっていうのの最初だったと思うんですよね。だからそれ以降は仮面ライダーとかでも中年がライダーに変身したりとか、お父さんがウルトラマンに変身したりするようなのがあったりして、こう小さい子供の夢を叶えるだけじゃなくて、どっかお父さんにもあるいはお母さんにも目くばせしたような世界って、なんかなんていうのかな、子供番組ってやっぱり幼児だけが見ていればいいっていうんじゃなくって、ないしは子供番組から脱却して大人向けの SF を作るっていうようなことを両極端のことばっかり当時は言われてたんですけども、だんだん子供番組の中で親子が対話するとか、いろんな世代が対話するっていう面白さが出てきた最初の気がしますね。
なんか戦隊ものとかは、うん、そのグッズが販売されて、ね、買うのはお母さんじゃないですか、うん、だから最近はイケメンを出すみたいな噂をちらっと、
うん、お母さんが喜びそうな人たち、
ね、お母さんがしょうがないわね、うん、買ってあげるわよって、うん、
だからティガーで思い切って、うん、ジャニーズのね、
そうですね、
長野さんを出したっていうのも画期的だったと思いますね、うん、
斬新でしたね。
思い切って広げようっていうのがあったんだろうと思いますね、うん、
なるほど、うん、まあ、いろんな進化の仕方をしてるっていうことですよね、うん、
すごいな。そのティガーも3分 ていうのは設定を守られ
て
る、
ティガの時はアバウトで、ダイナになってから3分でナレーションが入りましたね、はい、ただ3分ってのは昭和の時からよく分かんないところがありますよね、明らかにそれ以上経ってるじゃないかとかね、
は
い、
そうですよね、
そう戦っててウルトラマンの戦いを見ていて応援するぞとかって基地から出撃して着いたらもう3分以上経ってるじゃないかっていうね、はい、思ったりすることもあったりしましたけどもね
すごい、すごいいろんな魅力が、
ね、今日聞けてよかったです、
ちょうど僕がもうそのティガとかダイナとかをちょっとスルーしてしまったというか、ちょうど見てなかったので、もう今これ聞いて
俄然興味がありましたね、も
うぜひ見てください、
なんかアマゾンプライムとかで見ようかなと思っております、
はい、はい、今日はありがとうございました、ありが
とうございます、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
絵里さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう、
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中、
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて、こちらがタイトルは先行というタイトルで、こちらですね、ユージャルネーム&飯田和樹フロムストレンジワールズエンドという曲でした、
はい、かっこいい曲ですね、
はい、こちらですね、あの佐々木克美監督のスーサイドバムという、はいはいはい、映画があるんですけど、その中で使われていた曲で、これはですね、僕があの東京グラインドハウスという企画を佐々木克美監督と今も月一でやらせていただいて、
イベントをですね、はい、やってますね、
ですが、まあ、これを爆音で、この映画というか、まあ、この佐々木さんのスーサイドバムを爆音で上映したところ、まあ、これがすごいすごいこのドラムのドドドンというところとかがもうなんていうか、
低音結構グイグイ来そうですね、もう
スタジオ中がそのホール中が振動するぐらいの曲で、でこれぜひ流させてほしいんですけどとお願いしたら、
はい、
いいよということで、
いい人ですね、はい、ありがとうございました、
もうこんな感じでもう毎月のようにもう佐々木さんの作品とか、はい、映像映画などをスプラッターホラー B 級作品をどんどん上映しております、東京グラインドハウスという企画をやっておりますので、ぜひこちらもお越しください、唐さんのツイッターで、詳細などは発表しております、ぜひお願いいたします。さあ、はい、もうエンディングの方になってしまいます、はい、もっと聞きたかったのに、
いや本当ですね、
ありがとうございます。
キートさん、もし告知とかありましたらここで、
あ、僕ははい、これはね絶対言っておかなければならない、シネマミレという雑誌を僕
作
ってるんですけども、そこに藪崎さんがねあの歌ってみた恋してみたについて大島かおるさん愛を、
はい、
もう思いの丈を書いていただいて、
はい、書かせていただきました、
感動いたしました、
ありがとうございます、
は
い、
僕も見て、はい、何書いてんだ闇って、
闇
え、山崎みたいな気持ちで、
はい、
お前スタッフやりながらこんなこと思ってたのかみたいな、
そうです、はい、もともとねスタッフもやってたんですけども、はい、まあキャストとしても参加させていただいたので、はい、そういう目線で見た大島さんの話を書かせていただきました、
はい、
はい、
シネマミレの方も続けていこうと思ってますので、
はい、
今後ともよろしくお願いします、
はい、これもあれですね、販売しているところは検索していただけば、
あ、すぐ、ね、そうですね、はい、検索していただければと思います、はい、よろしくお願いします。
次はいつぐらい、次の巻は、
そうですね、まあ春から夏ぐらいの間に次の号を出した不定期なんですけれどもね、
じゃあもう近いうちに、はい、
そうですね、
締めまみでも内容がギュッと詰まってるので、はい、多分作るのは結構時間かかると思うんですよね。
そうですね、あれね、義務で作ってると大変なんで、
そうですよね、なんか
書きたいことをその都度ぶっ込んでいこうかなと思っておりますので、
はい、それが面白いと思います。
もう読んでて、このなんていうかオーディオコメンタリーを、うんうんうん、読んでるかのような知ってる映画とさらに面白くて、
あ、
本当、あ、そうそう、このシーンがあって、あ、ここでこんなことあったんだみたいな、
まさにオーディオコメンタリーとか、うん、映画の上映後トークショーってその都度消えちゃうじゃないですか、うん、
はい、
ああいうのがもったいないなっていうのもね、雑誌を作るコンセプトとしてあったんですよね。
じゃあぜひね、映画好きな方は一度は手に取ってみて、
そうですね、
見た映画載ってるとめっちゃ楽しめるんで、はい、ぜひ皆様、シネマミで、
はい、
ね、購入手に取ってみてください、はい、取
ってみてください、
はい、ありがとうございます。
ということで残念ながら
もうあっという間ですね。
です、はい、ということで、それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
そしてゲストの、
はい、はい、桐戸知里作でした。
桐戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました
。唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。
あ、今回ちゃんと言えたじゃん。
ちょっとね本当ね、この桐戸さんのこのウルトラマンの話をまた聞きたいわ、
うん、
これまた別の企画したら来てくれます。
あ、ぜひぜひお願いします。
よしよし、なんかね、もうこれ30分じゃもったいなかったので、
もったいないですね。
もっとこの深い話を聞きたかった。ではさようなら。
ありがとうございます。
また次回お願いします。